この時代を知ることによって、また現にある真理を知ることによって、神と協力して神のエコノミーにおける神の行動を遂行する。ローマ数字1、エゼキエル書で、神のエコノミーと神のエコノミーにおける神の行動は、高くて恐るべき車輪によって表彰されています。エゼキエル1章15節、また私が生き物を見つめていると、見よ、生き物のそば、地の上に、四つの顔それぞれに対して一つの車輪があった。16節、車輪の外観とその構造は、緑柱石の様のようであった。その四つのものは一つの姿をしていた。すなわち、その外観と構造は、車輪の中に車輪があるようであった。17節、彼らはどこへ行っても四つの方向に行き、行くときには曲がらなかった。18節、その輪縁は高くて恐るべきものであり、その四つのものの輪縁は周り全体が目で満ちていた。 A、 この大いなる車輪の車軸は神のエコノミーの中心としてのキリストを表彰します。輪縁はキリストの配偶者、すなわち紹介を表彰し、それは新エルサレムにおいて究極的に完成します。車軸から輪縁に広がる車輪のスポークは、キリストの死体としての多くの信者たちを表彰します。B、 生き物のそばに地上で車輪が出現することは、地上での神の行動が四つの生き物の組み合わせに従うことを示します。C、 神の行動は人の中での神のエコノミーの行動であり、人を神化して、一人の新しい人を生み出し、神がキリストの中で彼の団体的な表現と行政を得るためです。エゼキエル1章10節、彼らの顔の姿については、人の顔を持ち、その四つのものは右側に獅子の顔を持ち、その四つのものは左側に牛の顔を持ち、その四つのものはワシの顔を持っていた。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、コロサイ3章11節、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。
D、 あらゆる地方教会とあらゆる個々の信者は彼らに従う高くて恐るべき車輪を持つべきです。使徒13章1節、さてアンテオ家の地にある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者たちと教える者たちがいた。彼らが主に仕え断食していた時、聖霊が言われた。さあバルナバとサウロを私のために選び分け、私が 彼らを召した働きに当たらせなさい。いい、車輪が生き物に従うことは、神の働きの行動が私たちの行動することにかかっていることを示します。それはまた、私たちが信仰の中で行動するなら、主が私たちの行動に従うようになることを示します。 エゼキエル1章19節、生き物が行くときはいつも車輪もそのそばを行き、生き物が地上から上げられるときはいつも車輪も上げられる。第二コリント5章7節、なぜなら私たちは見えるものによってではなく、信仰によって歩くからです。4章13節、また私は信じた、それゆえに私は語ったと書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。18節、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。なぜなら見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠であるからです。伝道の書11章4節、風を見張る者は種をまかない。雲を見つめる者は刈り取りをしない。F、車輪は生き物に従い、生き物は霊、ザ・スピリットに従い、霊、ザ・スピリットは車輪の中にあります。エゼキエル1章21節、それらが行くときはいつも、これらは行き、それらが立ち止まるときはいつも、これらは立ち止まり、それらが地上から上げられるときはいつも、車輪はそれらに伴って上げられた。それは生き物の霊が車輪の中にあったからである。1. このことが示しているのは、私たちの行動の中の主の行動が、肉体となることの原則の中にあるということです。エゼキエル1章20節、霊が行くところへはどこへでも、彼らは行った。霊が行くと言った。そして車輪は彼らに伴って挙げられた。生き物の霊が車輪の中にあったからである。2. これが主の今日の地上の行動であり、これが主の回復です。
ローマ数字2、私たちは主と協力して彼のエコノミーにおける彼の行動を遂行しようとするなら、この時代を知らなければなりません。この時代を知ることは特別な方法で今日のキリスト教の時代を知ることであり、それは特に聖書の啓示、神聖な真理、真の正しい神学との関係においてです。A、 今日の神学のどれもニケア信条を含めて神の永遠のエコノミーの行動における神の霊に関する以下の5つの極めて重要な点を十分に強調していません。 1. キリストの栄光が表される復活前、命を与えるその霊はまだありませんでした。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。39節、イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。2. 最後のアダム、肉体におけるキリストは命を与える霊となりました。ヨハネ第7章39節を成就しました。ですから第2コリント第3章17節は、主はその霊ですと言い、次の節は主なる霊という複合の神聖な名称を用いています。第一コリント15章45節、そこで最初の人アダムは生きた魂となったと書かれていますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。3. 複合の霊は、出エジプト記第30章23節から25節の塗り油、 1品のオリーブ油と4種類の香料、またその効力からなる複合物によって予評されます。4、ローマ第8章2節9節から11節の命の霊、神の霊、キリストの霊、キリストご自身、内住する霊はすべて命を与える複合の霊を指しています。5、神の永遠のエコノミーの行動における神の霊は、神の七つの霊、七倍に強化された霊、七倍の日光です。啓示録四章五節、御座からは稲妻と声と雷鳴とが発している。そして七つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は神の七つの霊である。五章六節、私はまた、御座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。
B、カトリック、プロテスタントの諸宗派、ブラザレンの改宗、ペンテコステ派、すべてのフリーグループは、彼らの不完全で非聖書的な神学によって阻まれ、神の中心的な啓示を見失い、神の霊に関する上記の5つの極めて重要な点を失い、無視し反対するゆえに、神の永遠のエコノミーの全体に達していません。C、神が持たなければならない人々は、神人であり、神の勝利者となって、神が彼の永遠のエコノミーを完成することができるようにする人々です。神のエコノミーは、紹介に関するものであり、キリストの体を生み出し、新エルサレムを究極的に完成します。啓示録2章11節、耳のある者は、その霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者は、第二の死の害に遭うことは決してない。
ローマ数字3、第二ペテロ第一章十二節は、現にある真理という言葉を述べています。第二ペテロ第一章十二節、こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、また現にある真理の中で堅固にされているのですが、私は常にこれらの事柄をあなた方に思い起こさせようとしているのです。列王記下22章8節、その時、大祭司ヒルキアは書記シャパンに言った。私はエホバの家で律法の書を発見しました。そしてヒルキアはその書物をシャパンに渡したので、彼はそれを読んだ。A、すべての真理は聖書の中にありますが、人の愚かさ、不忠心、無知、不従順を通して、多くの真理が失われ、人から隠されました。新鮮に掲示された真理は、神の新しい発明ではありません。そうではなく、それは人の新しい発見です。B、主のあらゆる働き人は神の御前で、現にある真理が何であるかを尋ねるべきです。私たちは神に尋ねる必要があります。神よ、現にある真理は何でしょうか。 C、 私たちは神の真理が蓄積するものであることを知っています。後の真理が前の真理を翻すことはありません。 D、 神の過去の真理はすべて 今日の真理の土台を形成します。今日私たちが見るものは、神の蓄積された啓示です。E、神が私たちの目を開いて、この事実を見せてくださるとき、私たちは神の御心の潮流の中に生きていることを認識します。この潮流は、以前の時代における神の過去の働きすべての継続です。F、どうか神が私たちに恵み深くあって、私たちが現にある真理の落語者とならないようにしてくださいますように。私たちが目を覚ましていますように、肉に入って来させたり、自己に何の地位も得させたりすることがありませんように、神の御心が私たちの中で達成されますように。
4、現にある真理とは神の中心的な啓示であり、また主の現在の回復です。A、私たちは今日回復とは何であるかを説明するように求められるなら、一つの簡単な文章で答えることができるべきです。主の回復とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、生戒を建造し、生戒がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成することです。B、これは3つの時期、肉体となること、包括、教化におけるキリストの満ち満ちた務めであり、これが神の中心的な啓示、また、現にある真理です。1、第一の時期、彼の肉体となった時期、すなわち彼の人の誕生から死までにおいて、彼は無限の神を有限な人の中へともたらし、三一の神と三部分からなる人を結合し、ミングリングし、彼の人生において満ち溢れる神を彼の豊富な属性の中で彼のかぐわしい美徳を通して表現し、彼のすべてを含む法理的な贖いを完成しました。ヨハネ一章一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節。そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。2、第二の時期、彼の包括の時期、すなわち彼の復活から生戒の誕生までにおいて、彼は神によって生まれた神の長子となり、命を与える霊となり、彼の体のために信者たちを再生しました。使徒13章33節、すなわち神は彼を復活させ、子孫である私たちにこの約束を完全に成し遂げられました。それは詩編第二編にも、あなたは私の子である。この日私はあなたを産んだと書き記されている通りです。1ペテロ1章3節。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの神また父。この方は、その大いなる憐れみにより、イエス・キリストの死人の中からの復活を通して、私たちを再生し、生ける望みを持たせ。3、第三の時期、彼の強化の時期、すなわち生戒の堕落から新エルサレムの究極的完成までにおいて、彼は彼の有機的な救いを強化し、勝利者を生み出し、新エルサレムを究極的に完成します。啓示録4章5節、七つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この七つの火の灯火は神の七つの霊である。5章6節、私はまた、御座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。 それには7つの角と7つの目があった。それは全地に使わされた神の7つの霊である。3章12節。勝利を得る者を私はの神の宮の柱にしよう。彼はもはや決して外に出ることはない。私はまた彼の上に、私の神の港、私の神の都、すなわち天から出て、私の神から下ってくる、新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記そう。19章9節、御使いは私に言った。子羊の婚宴に免れている者は幸いである、と書き記しなさい。彼はまた私に言った。これらは神の真実な言葉である。4. 私たちは3つの段階の働きを行う必要があります。それは贖われた人々を生み出す肉体となった時期の働きであり、教会を生み出す包括の時期の働きであり、勝利者を生み出して体を建造し、体が神のエコノミーの唯一の目標としての新エルサレムにおいて究極的に完成する教化の時期の働きです。
経験1、信者と共にある高くて恐るべき車輪の動き。生き物のそばに地上で車輪が出現することは、地上での神の行動が4つの生き物の組み合わせに従うことを示します。車輪の行動は目的を持った特別な行動を暗示します。さらにそれは、この行動が私たち自身の力によらないことを暗示します。私たちは自分自身にあっては小さくあるべきですが、私たちのそばの車輪、すなわち私たちと共にある神のエコノミーの行動は、高くて恐るべきものであるべきです。パウロは自分自身をすべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さいと考えていました。パウロという彼の名でさえ小さいを意味します。パウロは小さな人でしたが、彼にはワシの翼、人の手、子牛の足がありました。こうして彼がどこへ行っても、大いなる高くて恐るべき車輪がありました。状況は今日私たちについても同じであるべきです。私たちはワシの翼、人の手、子牛の足を持ち、それによって主の行動のために大いなる車輪を持つべきです。中高生編、中高生であるあなたは次の2つのことを学ぶ必要があります。一つはへりくだることであり、もう一つは信仰によって大胆に神のエコノミーの偉大な動きに預かることです。へりくだりについて以下の御言葉を読んでください。ヘブル13章7節、あなた方を導き、あなた方に神の言葉を語った人たちを覚えなさい。そして彼らの生活の仕方の成果を心に留めて、彼らの信仰に習いなさい。あなたは謙虚さを持って、あなたを導いている兄弟姉妹から学ぶ必要があります。彼らはあなたの時代を経験してきたので、あなたを助けることができるのです。こうすることで、あなたは多くの益を得ることができます。へりくだると同時に、あなたは信仰によって神の御言葉を信じ、受け入れ、大胆に、高くて恐るべき社員の動き、神のエコノミーの動きに預かってください。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。一方で、あなたは信仰によってへりくだる必要があり、もう一方で信仰によって、あなたは神によって選ばれ、この時代に召され、荒れ地をエデンの園に変えることができることを信じます。一般的に日本人は真面目なので、大ボラを吹きません。しかし、聖書はあなたがキリストのコーワーカー、コーキング、共同経営者になることを言っています。人間的な観点から言うと、これらは、のことは、大ボラを吹く以上の大きな事柄です。したがって日本人の中高生が自分の霊を活用し、心を主に向けなければ、 聖書が言っているあなたに対する祝福が何のことを言っているのか全く理解できません。聖書を読むとき、宗教の物語として読んではいけません。聖書の言葉を正確に理解し、信仰によって受け入れてください。聖書によると、すべての地方教会と信者には高くて恐るべき車輪があります。台湾から来たある姉妹は、中学生の時に大胆になってバイブルスタディグループ BSG を設立するために、週に1回昼休みの時間に教室を貸してほしいと担任の先生にお願いしました。この願いは受け入れられたので、紹介の姉妹が来て毎週30分間 BSG を行い、クラスの人は全員神の言葉を聞くことができました。あなたは仮に大きな車輪があなたの中高生生活とともにあることが信じられなくても、信仰を活用して受け入れてください。そうすれば、主はあなたのそばにある車輪の動きをあなたに見せてくださるでしょう。
経験に、現にある真理の中で言語にされる。第二ペテロ一章十二節。こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、また、現にある真理の中で言語にされているのですが、主のあらゆる働き人は、神の御前で、現にある真理が何であるかを尋ねるべきです。私たちは尋ねる必要があります。神よ、現にある真理は何でしょうか？聖書の中に多くの主要で極めて重要な真理があるのですが、私たちが知る必要があるのは神の現にある真理です。私たちは今日、回復とは何であるかを説明するように求められるなら、一つの簡単な文章で答えることができるべきです。主の回復とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成することです。私たちは3つの段階、肉体となった時期、包括の時期、強化の時期の働きを行う必要があります。それは、あがなわれた人々を生み出す肉体となった時期の働きであり、教会を生み出す包括の時期の働きであり、勝利者を生み出して体を建造し、体が神のエコノミーの唯一の目標としての新エルサレムにおいて究極的に完成する強化の時期の働きです。在職青年編。主の回復はマルチン・ルターの信仰による義認から始まりました。その後、イギリスでブラザレン、兄弟会が起こされ、彼らを通してキリストに関する啓示と教会生活が回復されました。しかししばらくすると、彼らは教理上の論争により、フィラデルフィアにある教会の状態からラオデキアの状態に落ち込んでしまいました。その後、主は回復をさらに前進させるために、ウォッチマン・ニー兄弟とウィットネス・リー兄弟を起こしてくださり、神のエコノミーを私たちに提示してくださいました。それは、あがなわれた民の中に、命を与える霊が、神ご自身を分与し、教会、キリストの体を建造することです。しかし、教会は堕落したので、その堕落に打ち勝つため、命を与える霊は7倍に強化された霊となり、キリストの体を建造し、究極的に新エルサレムを完成させます。この現にある真理のゆえに、あなたが地上で生きているのは神の建造のためでなければなりません。一方であなたはビジネスライフの成功のためにここにいるのではないことをはっきりしていなければなりません。もう一方で、あなたのビジネスライフを神の建造、教会建造、キリストの体の建造、新エルサレムの建造のために捧げ、用いていただけるように祈る必要があります。あなたは仕事をすることで、家庭を経済的に支え、さらに教会の経済的な必要を支える負担を持ってください。そうすれば、あなたの収入は 神のエコノミーのために用いられますので、あなたは天の銀行に預金していること、あるいは神のエコノミーに投資していることになります。神のエコノミーの株価は決して下がらず、ますます上がりますので、あなたの投資は必ず成功します。あなたは決してこの事柄を現実離れした夢物語であると考えてはいけません。神のエコノミーはあなたにとって夢かもしれませんが、その夢に自分を支配させ、実現のために神に協力して努力奮闘するなら、神は必ずあなたのビジネスライフを祝福してくださいます。アーメン。
ESG、ヨハネ福音書第3章におけるマイルストーン、by 信頼 BSG OB OG。ヨハネ福音書は第3章から第11章まで、命が9種類のさまざまな人、道徳的な人、不道徳的な人、死にかかっている人、無力な人、飢えている人、乾いている人、罪の束縛のもとにある人、宗教の中にいる盲人、死んだ人、の必要に応じることを掲示しています。第3章はこの最初の事例で、命が道徳的な人の必要に再生によって応じることができることを示しています。ですから、第3章のマイルストーンは、命の再生が道徳的な人の真の必要を満たすです。1節から6節を読んでください。ヨハネ3章1節。ところが、パリサイ人の一人で、なおニコデモというユダヤ人の指導者がいた。2、この人が夜イエスのところに来て言った。ラビ、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたが行っておられるこれらの印を誰も行うことはできないからです。3、イエスは彼に答えて言われた。誠に誠に私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ神の王国を見ることはできない。4、ニコデモも言った。人は年老いてからどうして生まれることができるでしょう。もう一度母の体内に入って生まれることができるのでしょうか。5、イエスは答えられた。誠に誠に私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。6、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。ニコデモはキリストを神から来られた教師と考えました。これは彼がより良い教えで自分を改善する必要があると考えていたことを示します。ところが3節で、主の答えは彼が新しく生まれる必要があることを掲示しました。新しく生まれるとは神の命で再生されることです。神の命は天然の誕生によって受けた人の命とは異なります。ですから彼の真の必要は、より良い教えで自分を改善することではなく、神の命で作り変えられることでした。彼は知識に属する教えを追い求めていました。しかし、主の答えは命の必要に彼を転向させました。命と知識の対比について、もう少し詳しく説明します。例えば、人の恋愛や結婚は必ずしも知識に従って行われません。もし知識だけに従って結婚するとしたら、そのような結婚は必ず失敗します。なぜなら、夫婦の関係において最も重要なのは愛だからです。愛は結婚生活を卓越させる唯一の道です。そして、愛には必ずしも知識が伴うわけではありません。結婚だけでなく、人生のあらゆる重要なことは正しい知識が必要ですが、知識だけで人が正しく導かれ、満足を得ることは決してできません。 ゼカリヤ書12章1節を読んでください。イスラエルについての神の言葉の託宣、天を述べ地のもといを据え人の霊をその中に形作られた神はこう告げられる。天は地のためであり、地は人のためであり、人は神のために生きることができるように内側に人の霊を持つものとして創造されました。人の霊は人にとって極めて重要です。また第一テサロニケ5章23節を読んでください。そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って。人には3部分、霊、魂、体があります。右の図を見てください。人の霊は人の最も深い部分で神に接触し、神から供給を受けることができる器官です。人は正しい知識を持ち、道徳的であれば、それで十分であるとは言えません。なぜなら、人の中には人の霊があり、そこに神の命が入ってくるまで、空っぽで空虚な感覚があるからです。人は人の霊の中で、神の霊によって再び生まれなければ、虚しい感覚は消えません。例えば、学生はより良い学位を取るために努力します。学位を得て知識を得ることは必要なことですが、それだけで真の満足を得ることができるわけではありません。ある調査によると、東大卒業生の3分の1はビジネスライフで失敗しているそうです。学位を得るために勉学に励んでいる間、また学位を得た後も神の命とともに前進してください。そうすればあなたの人生はいつも満足、喜び、確信に満ちたものとなるでしょう。物質的な領域に接触する体と精神的な領域に接触する魂は互いに関係し合っています。例えば、医者は最大の療薬は喜びを持つことであると言っています。どんなに素晴らしい最先端の薬を投与しても、魂の中に生きる喜びを持っていなければ、体の中の病は癒されません。同様に、霊と魂も関係がありますので、人が神の命を霊の中に持てば、魂に極めて積極的な影響があります。命によって魂は引き上げられ、喜びで満たされ、義の道を歩む、すなわち神の王国の生活をするように導かれます。次に16、17節を読んでください。16節。神はその一人を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためである。17節。なぜなら神が御子を世に遣わされたのは、世の人を罪定めするためではなく、世の人が彼を通して救われるためだからである。神はありのままのあなた、かっこ世の人を、かっこ閉じるを愛し、あなたに神の命を与えるために、御子イエスを十字架につけました。主イエスは死んだ後、よみがえり、命を与える霊となって、あなたの霊に神の命を分与して、あなたの霊を再生させることができる準備が整っています。あなたは神の愛を受け入れる準備が整っているでしょうか。多くのビジネスパーソンは成功した後、高ぶり、酒、淫行などの理由で最終的に大きな失敗をします。また別の人は洞察力が欠けているので、良い機会を捉えることができず失敗します。その主な理由は2つあります。1つは人の中の罪の問題であり、もう1つは人の霊の中の虚しさです。知識はあなたを罪から救い、虚しさから救うことができないので、 あなたの人生の本質的な問題を対処することはできません。しかし、神の言葉を読んで、主イエスに開き、単純に主をあなたの霊の中に受け入れることで、あなたの霊は再生され、罪は取り除かれ、満足を持ち、義の中にある神の王国の祝福に満ちた人生を歩むことができます。34節は言います。神が使わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。